半七捕物帳。東尋雨。岡本喜堂。一。今日でも全く後を絶ったというのではないが、東京市中に雨売りの姿を見ることが少なくなった。明治時代までは金を叩いて売りに来る雨売りがすこぶる多く、そこらの辻に屋台の荷を下ろして子供を相手にいろいろの飴細工を売る。この飴細工と新小細工とが江戸時代の形見といったような大道商人であったが、キャラメルやドロップをしゃぶる現代の子供たちからだんだんに見捨てられて、東京市の真ん中からは昔の姿を消してゆくらしく、バスへの街などで折々に見かける飴売りにも若い人はほとんどない。大方は水っ花をすすっているような老人であるのも、そこに移りゆく世の姿が思われて、一種の哀愁を誘い出さぬでもない。その飴売りのまだ相当に繁盛している、明治時代の三月の末、麹町の山王山の桜がやがて咲き出しそうなうららかに晴れた日の朝である。私は例のごとく半七老人を訪ねようとして赤坂の通りをぶらぶら歩いて行くと、道端には飴屋の屋台を取り巻いて2、3人の子供が立っている。それは、その頃の往来にしばしば見る風景の一つで、別に珍しいことでもなかったが、近づくに従って、私に少しく不思議を感じさせたのは、一人の老人が、その店の前に突っ立って、飴売りの男としきりに話し込んでいることであった。彼は、半七老人で、朝湯帰りらしい濡れ手拭いをぶら下げながら、暖かい朝日の光に半面を照らされていた。半七老人と飴細工。それが不調和の対象とも見えなかったが、平勢から相当に人の荒を言うこの老人としては、朝っぱらから飴屋の店を覗いているなどは、いささか年甲斐のないようにも思われた。この老人を脅すというほどの悪意でもなかったが、私はいくらか足音を忍ばせるように近寄って、老人の後ろから不意に声をかけた。おはようございます。やあ、これは、と、老人は急に振り返って笑った。またお邪魔に出ようと思いまして。さあ、いらっしゃい。老人は飴売りに分かれて私と一緒に歩き出した。あの飴屋は芝居茶屋の若い種でね、と老人は話した。飴細工が器用にできるので芝居の休みの間は飴屋になって稼いでいるんです。なるほど、その飴売りは30前後の小粋な男で、役者の紋を染めた手拭いを肩にかけていた。その頃の各劇場は、毎月開場することなく、1年に5、6回か4、5回の開場であるから、劇場の出方や茶屋の若い者などは、休場中に思い思いの内職を稼ぐのが習いで、焼き鳥やおでんや飴や新小屋の類に化けるのもあった。したがって、それらの商人の中には、なかなか粋な男が忍んでいる。芝居の話、下流会の話、何でも来いというようなものもあって、大道商人といえども、迂闊に侮りがたい時代であった。かの飴屋もその一人で、半七老人とは芝居でのおなじみであることがわかった。 うちへ行き着いて、例の横六畳の座敷へ通されたが、雨の話はまだ終わらなかった。今の人たちは雨細工とばかり言うようですが、昔は雨の鳥とも言いました、と老人は説明した。後にはいろいろの細工をするようになりましたが、最初は鳥の形をこしらえたものだそうです。そこで、雨細工を雨の鳥と言います。一口に雨屋と言っても、昔はいろいろの雨屋がありました。その中で変わっているのは、東人雨で、東人のような風俗をして売りに来るんです。これは、雨細工をするのでなく、ぶつ切りの雨ん棒を一本二本ずつ売るんです。じゃあ、和国橋の神売当時の芝居に出る東人市兵衛、あの類でしょう。そうです、そうです。サラサでこしらえた東人服を着て、鳥毛のついた東人傘をかぶって、靴を履いて、鐘を叩いてくるのもある。チャルメラを吹いてくるのもある。子供が飴を買うと、お愛嬌に、何かわけのわからない歌を歌って、カンカンノーといったような節回しで、変な手つきで踊ってみせる。まったく子供だましにそういないのですが、何しろ形が変わっているのと、変な踊りを見せるのとで、子供たちの間には人気がありました。いや、その東人飴の中にも、いろいろのやつがありまして。そら、来たと、私は思わず居住まいを正すと、老人はニヤニヤと笑った。うっかりと口を滑らせた以上、どうで、あなたの地獄耳が聞き逃すはずはありません。話しますよ。まあ、ゆっくりとお聞きください。有名のオランダ医師、高野長英が生命を返じて、青山百人町。現金の南町六丁目に潜み、鳥方に囲まれて自殺したのは、嘉永三年十月の晦日である。その翌年の四月、この半七鳥物町で言えば、かの大森の鶏の一軒から、三月の後、青山百人町を中心として、さらに新しい事件が出台した。江戸の地図を見ればわかるが、青山には久保町という町があった。明治以後は青山北町四丁目に編入されてしまったが、江戸時代には緑町、山尻町などに接して、武家屋敷の間に町屋の一角をなしていたのである。久保町には、光徳寺という浄土宗の寺があって、そこには芝居や講談でおなじみの高知山宗春の墓がある。その光徳寺に並んで熊野権現の社があるので、それに通ずる横丁を俗に、奥間の横丁と呼んでいた。奥間の横丁の名は昔から呼び習わしていたのであるが、近年はさらに羅生門横丁というあだ名ができた。吉原に羅生門貸しの名はあるが、青山にも羅生門ができたのである。その由来を説明すると長くなるが、要するに、嘉永二年と三年との二年間に毎年一度ずつここに人情沙汰があって、二度ながらその被害者は片腕を切り落とされたのである。江戸時代でも腕を切り落とされるのは珍しい。それが不思議にも二年続いたので、渡辺の綱が鬼の腕を切ったのから思い寄せて、誰が言い出したともなしに、 羅生門横丁の名が生まれたのである。この久保町、緑町、百人町のあたりへ、去年の夏の末頃から、かの東神飴を売る男が来た。ここらには珍しいので、相当の商売になっているらしかったが、これを誰が言い出したか知らず、あの飴屋はただの飴屋でなく、実は公儀の隠密であるという噂が立った。そのうちに、高野長英の取り物一件が出退して、長英は担当をもって取り手の一人を刺し殺し、さらに一人に傷を負わせ、自分も喉をついて自殺するという大活劇を演じたので、近所の者は肝を冷やした。そうして、かの東神飴は、公儀の隠密か町方の手先が変装して、長英の探索に立ち回っていたに相違ないということになった。ところが、その東神飴は、長英一件の後も、相変わらず商売に回ってきた。飴売りは、年頃22、23の色の小白い人柄の悪くない男で、誰に対しても愛嬌を振りまいているので、内心はなんだか薄気味悪いと思いながらも、特に彼を忌み嫌うものもなかった。彼も平気で長英の噂などをしていた。そのうちに、その年の冬から翌年の春にかけて、ここらで盗難がしばしば続いた。あの東神飴は泥棒かもしれない。人の噂は不思議なもので、最初は堀家と疑われていた彼が、今度は反対に盗賊家と疑われるようになった。昼間は飴を売り歩いて家々の様子を伺い、夜は盗賊に返じて仕事をするのであろうという。実際そんなことがないとも言えないので、その噂を信ずる者も相当にあったが、さりとて確かな証拠もないので、どうすることもできなかった。あの飴屋が来ても買うのじゃないよ。土地の人たちは子供らを戒めて飴を買わせないようにした。商売がなければ自然に来なくなるであろうと思ったのである。こうして土地の人たちから遠ざけられているにもかかわらず、彼はやはり商売に回ってきた。子供が買っても買わなくても、彼は鐘を叩いておかしな歌を歌って、当人のカンカン踊りを見せていた。この頃は、ろくろくに商売もないのに、根よく回ってくるのは怪しいと、人々はいよいよ白い目を持って彼を見るようになったが、彼は一向に平気であるらしかった。ある人がその名を聞いたらば、虎吉と答えた。うちは四ツ谷の宝泉寺門前であると言った。4月11日の朝である。久保町の豆腐屋貞助が商売柄だけに早起きをして豆腐の臼を引いていると、まだ薄暗い店先から一人の女が転げるように駆け込んできた。ちょいと大変。私本当にびっくりしてしまった。女はこの町内の実相寺門前に住む時和津の師匠、文字吉で、何の癌があるか知らないが、早朝に熊野様へ参詣に出て行くと、奥間の横丁、すなわち、かの羅生門横丁で、人間の片腕を見つけたというのである。あの羅生門横丁で、また人間の腕が、貞助も顔の色を変えた。しかも彼は自分一人で見届けに行くのを恐れて、文字吉堂々で まず町役人の角を叩いた。それから近所へも触れて歩いた。人間の腕が往来に落ちていたというのは、もちろん一つの珍事出退に相違ないが、それがかの羅生門横丁であるだけに、一層ここらの人々を騒がせた。これで腕切りが三年続くことになるのであるから、御幣担ぎのものでなくても、またかと顔をしかめるのが人情である。近所近辺の人々は、寝ぼけ眼をこすりながら、我先にと羅生門横丁へ駆けつけると、彼らを驚かす種がまた増えた。あの腕は、東尋飴屋だ。往来に落ちていたのは男の左の腕で、着物の上から切られたと見えて、その腕には筒袖が残っていた。筒袖は誰も見知っている東尋飴の衣装である。疑問の東尋飴屋がここで何者にか腕を切られたに相違ない。それについて、またいろいろの噂が立った。あいつはいよいよ泥棒で、おぶてのものでも剥ぎ取ろうとして切られたのだ。いや、泥棒にはそういないが、仲間同士の喧嘩で腕を切られたのだ。いずれにしても、尋常の東尋飴屋が夜更けにここらを徘徊しているはずがない。切られた事情はどうであろうとも、彼が盗賊であることは疑うべくもない。たとえ腕一本でも、それが人間のものである以上、犬や猫の死骸と同一には取り扱われないので、町でも訴え出での手続きをしているところへ、一人の男がふらりと入ってきた。男は半七の子分の翔太であった。翔太は浅草の馬道に住んでいながら、その菩提寺は遠い百人町の開光寺であるので、今日は親父の命日で朝から墓参に来ると、ここらには東尋飴の噂がいっぱいに広がっていた。彼も商売柄それを聞き流しにはできないので、町役人の玄関へ顔を出したのである。彼はまずその腕を見せてもらった。その腕に残っていた筒袖を改めた。その飴屋の年頃や人相や普段の飽きないぶりなどについても聞き合わせた。それから熊野権現の近所へ回って羅生門横丁の現場をも取り調べた。ここは山尻町との境で、片側には小さい御家人と小飽きんどの店とがつながっているが、昼でも往来の少ない薄暗い横丁で、権現の社の大えのきが狭い道をいよいよ暗くするように覆っていた。翔太が帰った後で、またもやここらの人々を驚かしたのは、かの東尋飴の虎吉が相変わらず鐘を叩いてきたことである。腕切りの一件を聞いて彼は目を丸くして言った。それは驚きましたね。だが私はこの通りだからご安心ください。彼は両手を広げていつものカンカン踊りをやってみせた。その両腕は確かに満足に揃っていた。こうなるとここらの人々はただポカンと口を開いているのほかはなかった。神田三河町の半七のうちでは親分と翔太が向かい合っていた。だが、土地の奴らもボンクラですよ、と翔太は笑った。土地の奴らはまあ仕方がないとしても、 重役人でも務める奴らはもう少し目が開いていそうなものだが、その腕は現場で切られたものじゃねえ。どこからか捨てに来たのか、犬が加えてきたのか、二つに一つですよ。人間の腕一本を切ったら、生血が随分出るはずだが、そこらに血の跡なんかろくろく残っていやしません。はじめにそれを見つけたという、時わずの師匠はどんな女だ、と半七は聞いた。実相寺門前にいる、文字吉という女で、わしが訪ねて行った時には、湯に行ったとか言うので留守でしたが、近所の話じゃ、何でも、年は34、5で、色の浅黒い、力んだ顔の、器量は悪くない女だそうで。浄瑠璃は別にうまいというほどでもねえが、なかなかいい弟子があって、随分遠いところから通ってくるのがあるので、バスへの師匠にしては、内服らしいという噂です。文字吉には、旦那も亭主もねえのか、と、半七がまた聞いた。旦那はあります、と翔太は答えた。原宿町の倉田屋という酒屋の亭主だそうですが、文字吉は関心にその旦那一人を守っていて、ちっとも浮気らしいことをしねえばかりか、その旦那に遠慮して男の弟子を一切取らねえというのです。今時の師匠にゃ珍しいじゃありませんか。珍しい方だな。奉行所へ呼び出して、朝目五関門のご褒美でもやるか、と半七は笑った。師匠はまあそれとして、さて、その腕の一件だが、その東神飴屋というのは何やつかな。うちはどこだ。四ツ谷の宝禅寺門前の虎吉というやつだと聞きましたから、実は帰り道に四ツ谷へ回って、北町の宝禅寺門前を軒並みに洗ってみましたが、虎も熊もいやしません。野郎、きっとデタラメですよ。そうかもしれねえ。だが、この広い江戸にも東神飴が50人も100人もいるはずはねえ。それからそれへと仲間を洗っていったら大抵わかるだろう。じゃあ、すぐに取り掛かりますか。ともかくも、そうしなけりゃなるねえと、半七は言った。ちょうどいいことには、下っ引きの源氏の友達に飴屋があるはずだ。あいつと相談してやってくれ。俺も青山へ一度行ってみよう。言いかけて、半七はまた考えた。なあ、翔太。土地のものは、その飴屋を、隠密だとか取り方だとか言っているそうだが、よもやそんなことはあるめえな。隠密や堀が何かの恨みを受けたために、あるいは何かの犯罪露見を防ぐために、闇討ちに遭うようなことがないとは言えない。もしそうならば、その片腕を人目に触れるような場所へ捨てるはずはあるまい。ことに、証拠となるべき東神服の片袖をそのままに添えておくなどは、あまりに用心が足らないように思われる。しかしまた、世間には大胆な奴があって、わざと面当てらしくそんなことをしないとも限らない。もしそうならば、あのあたりに住む悪旗本か、悪御家人などの仕業である。相手が屋敷者であると、その詮議が難しいと、半七は思った。そのうちに翔太は、にわかに叫んだ。あ、いけねえ、とんだことを忘れていた。親分、堪忍しておくんなせ。実は、その腕はね、切れ味のいいもので、すっぱりとやったのじゃありません。短刀か包丁で、ゴリゴリやったらしい。その傷口がどうもそうらしく見えましたよ。そうか。 と半七はさらに考えた。そうすると、その下手人は屋敷者ではないらしい。何にしても、ここで考えていても果てしがない。現場を一応調べた上で、臨機応変の処置を取るのほかはないので、やはり最初の予定通りに、まず飴屋の仲間を払わせることにした。下っ引きの源氏は下屋で飴屋をしている。それと相談して、万事いいようにしろと、翔太に重ねて言い含めた。ヨーガス、親分は明日青山へ出かけますかい？日暮れに差し掛かってバスへ踏み出しても拉致が悪名。明日ゆっくり出かけることにしよう。それじゃあ、そのつもりでやります。翔太は約束して帰った。帰るときに、彼は今日の掘り出し物を自慢して、これも青山へ墓参りに行ったおかげであるから、死んだ親父の引き合わせかもしれないなどと言って、半七を笑わせた。まったく親はありがたい。お前のような不幸者にも掘り出し物をさせてくれるとからかわれて、翔太は頭をかいて帰った。あくる朝は晴れていた。半七は八丁堀の屋敷へ行って、東神飴の探索に取りかかることを一応報告した上で、山の手へぶらぶら登って行くと、時効は旧暦の四月であるから、青山あたりはその名のように青葉に包まれていた。ここらの土地の姿は、明治以後、著しく変わってしまって、ほとんど昔の跡を尋ぬべきようもないが、今日繁盛する青山の大通りは、すべて武家屋敷であったと思えばよい。町屋は善光寺門前と、この物語に現れてくる久保町の一部に過ぎない。青山五丁目六丁目は、百人町の武家屋敷で、かの御瀬節でおなじみの、ところ青山百人町に鈴木モンドという侍は、ここに住んでいたらしい。その寂しいバスへの屋敷町に差し掛かって、半七は思わず足を止めた。芝居の鳴り物が耳に入ったからである。江戸あたりから行けば、右側が久保町で、その筋向かいの左側に、梅草院の観音がある。観音の隣にも、宝覚寺という真言宗の寺があって、芝居の鳴り物は、その寺の境内から聞こえてくるのであった。古参の芝居か。江戸の劇場は由緒ある三座に限られていたが、神社仏閣の境内には、宮芝居または宮地芝居と称して小屋掛けの芝居興行を許されていた。もちろん、丸太にむしろ張りの見せ物小屋同様のものであるが、その土地相応に繁盛していたのである。宝覚寺の宮芝居は、坂東古参という女役者の一座で、ここらではなかなかの人気者であることを半七は知っていた。古参の名は知っていたが、半七はかつてその芝居を覗いたことはないので、一体どんな様子かと、鳴り物に誘われて境内へ入ると、型ばかりの小屋の前には古い上りや新しい上りが、七八本も立ち並んで、女や子供が表看板を眺めているのが、葉桜の間に見出された。小屋の中では鐘や太鼓を騒がしく叩き立てていた。和島内の虎狩りが今や始まっているのである。看板にも国船や合戦と筆太に記してあった。国船屋か。大物をやるな。半七は、ふ と何事かを考えついたので、十六門の木戸線を払って入った。虎狩りの場に出るのは、和藤内の母と和藤内と、刀人と虎だけである。座頭の子さんが和藤内に扮して、お粗末なぬいぐるみの虎を相手に、大立ち回りを演じていた。それだけを見物して、半七はもう帰ろうとしたが、また思い直して、次の一幕を見物した。次は、楼門の場である。この場には、和藤内の父母と、和藤内と、金少女と、刀人と、刀女が出る。金少女は、古参の弟子の小光というのが務めていた。舞台顔で本当の年を測るのは難しいが、小光はせいぜい24、25であるらしく、目鼻立ちの整った細面で、ここらの芝居の金少女には良すぎるくらいの器量であった。木戸線十六門の宮芝居であるから、かつらも衣装も惨めなほどに粗末であるのを半七はかわいそうに思った。虎狩りの場に出る虎もなかなかよく動いた。虎にしては胴体が小さく、なんだか犬のようにも見えたが、身軽に飛び回って2、3度も宙返りを打ったりして、大いに観客を喜ばせていた。女役者にこんな芸のできるはずはない。虎は、男がぬいぐるみをかぶっているに相違ないと半七は鑑定した。3。宝覚寺の境内を出て半七はさらに久保町へ向かった。ここらにも長男主の玄関はある。半七はその玄関を訪れて町役人に会い、かの片腕の一件について一通りのことを聞きただしたが、翔太の報告以外に新しい発見もなかった。ただここで少しく意外に感じたのは、疑問の刀人飴屋が昨日も平気でここへ姿を現したということであった。しかもその両手は満足に揃っているというのである。あの飴屋は毎日いつごろ回ってきますと半七は聞いた。大抵八つ、午後二時ごろです。八つまではまだ半時ほどの暇がある。その間に遅い昼飯を食うことにしたが、ここらの勝手をよく知らない半七は、うかつなところへ飛び込むのは気味が悪いと思って、当座の腹ふさぎに近所の蕎麦屋へ入ると他に一人の客もなかった。注文の蕎麦のできるのを待つ間、タバコを吸いながら見回すと、くすぶった壁には、かの坂東古参の芝居のビラがかけてあった。店は狭いので、釜前に立ち働いている亭主はすぐ目の先にいる。半七は、ビラを見返りながら、亭主に声をかけた。古参の芝居は、なかなか景気がいいね。ご見物になりましたか、と亭主は言った。実は、今二幕ばかり覗いてきたのだが、宮芝居でも、バカにゃあできねえ。みんな相当に腕達者だ。土地の芝居を褒められて、亭主も悪い心持ちはしないらしく、ニコニコしながら答えた。どうで、お江戸の方々のご覧になるようなものじゃござんすまいが、相当によくすると皆さんが言っておいでですよ。あれでもここらじゃ、なかなかの評判です。そうだろうな。金少女をしている小光というのは綺麗だね。ええ、 小光は年も若いし、器量もいいので人気者ですよ。蕎麦を食いながら亭主の話を聞くと、座頭の子さんはもう37、8である。小光はその弟子で、まだ22、23である。小光は今度の金少女も評判がいいが、この前の鎌倉三大記の時姫も良かった。そんなわけで、小光はこの一座の花形であるが、なぜかこの頃は師匠の機嫌を悪くして、この間も楽屋でひどく叱られた。小光は泣いて退座すると言い出したが、花形役者に抜かれては興行に触るので、他の人々が仲裁して無事に収めた。なんと言っても、女同士の寄り合いですから、いろいろうるさいと見えますよ、と、亭主は言った。小光はなんで師匠に叱られた。舞台の出来が悪かったのか、それとも、色男でもこしらえたか、と、半七は笑いながら聞いた。小光は固い女で、これまで浮いた噂もなし、今でもそんなことはないらしいというのですが、と、亭主は首をかしげながら言った。それですから、いくらか給金も貯めているし、着物なども相当にこしらえていたのだそうですが、それをどうしてか、みんななくしてしまったのを、師匠に見つけられて叱られたのだとかいう噂です。どうしたのですかね。博打でも打つかな。まあ、そんなことかもしれません。その連中には、女でも手慰みをするものがありますからね。地道なことでなくしたのなら、師匠もそんなに叱るはずはありません。何か悪いことをしたのでしょうね。と、半七は蕎麦の代わりをあつらえながら、また聞いた。今見たら、木戸前に小光の新しい上りが立っている。くれた人は、時わず文字吉とある。小光は文字吉に何かかかり合いがあるのかね。文字吉は、実相寺門前の師匠ですが、小光を大変ひいきにして、楽屋へ使い物をしたり、上りをやったり、近くの料理屋へ呼んだりしたので、小光の方でも喜んで、この頃では師匠の家へもちょいちょい出入りをしているようです。それで叱られたわけでもあるね。もちろん、それは別の話で、と亭主は笑っていた。芸人同士、女同士でひいきにしてくれるところへ顔出しをするのを師匠がやかましく言うはずはありません。まったくだ。そんな野暮を言っちゃ役者家業はできねえ。それから糸を引いて今度は文字吉の噂に移ったが、亭主は彼女を悪く言わなかった。やはり翔太の報告通り、酒屋の旦那に遠慮して男の弟子は取らない。弟子は近所の娘たちか、遠方から通ってくる女たちである。旦那から月々の手当をもらう上に、いい弟子が相当にあるので、師匠はなかなか内服であるらしいと言った。遠くからどんな弟子が来るのだね、と半七は聞いた。遠方から来るのですから若い人はありません。大抵は、20代か30代の年間です。日本橋や神田の下町からも来ますし、四谷牛込の山の手あたりからも来るそうです。まあ、囲い物のような女か、御家さんらしい人たちですね。この上に深い詮議をするのも良くないと思って、半七は勘定を払って蕎麦屋を出た。文字吉という師匠は、それほど上手でもないというのに、 なぜ遠方から豊島の女弟子がわざわざ通ってくるのか。それには何かの司祭がありそうに思われた。半七はそれを考えながら熊野権現の社のあたりを一回りして、実相寺門前の文字吉のうちを訪ねると、五十六七の雇いババアらしい女が出てきて三角な目を光らせながら、不愛想に答えた。お主さんは風邪をひいて寝ていますよ。お前さんはどなたで？お弟子入りの子供を頼まれて赤坂の方から参りましたが、と半七は穏やかに言った。そうですか、と彼女は相手の顔を眺めながらまた答えた。それにしても、お主さんは、夕べから寝ていますからね。また出直してきてください。世間の噂じゃ、お主さんは、昨日の朝、熊野様の近所で、往来に落ちている片腕を見つけたそうで。それから熱でも出たのですかえ。そんなことは知りませんよ。彼女の目はいよいよ光った。ここで自分の正体を表すのも面白くないので、半七はいい加減に挨拶して早々にここを出た。出てみると、いつの間に来たか知らず、塩せんべい屋の前に子供を集めて、東神飴の男が往来でカンカン能を踊っていた。彼は肩のごとく東神傘をかぶって、怪しげなサラサの唐人服を着て、飴の箱を地面に下ろして、両手を上げて踊っていたが、色の小白い目つきの優しい、いかにも肉毛のない男であった。半七はしばらく立ち止まって眺めていた。子供たちは笑って踊りを見ているばかりで、一人も飴を買うものはなかった。親たちから飴を買う銭を与えられないためであろう。それでも飴売りはちっとも嫌な顔をしないで何か子供たちに冗談などを言っていた。何分にも天気はいい。日はまだ高い。その真っ昼間の往来でいつまでも飴売りの後をつけ回しているわけにもいかないので、半七はその人相をとくと見定めただけで、ひとまずそこを立ち去るのほかはなかった。行きかけてみると、文字吉のうちの雇いババアは、裏口から表へ出て、半七の挙動をそっと伺っているらしかった。このババアもただものでないと、半七は腹の中で睨んだ。さて、それからどうしようかと考えながら、ともかくも久保町の通りを行き過ぎると、荒物屋の前に道具を下ろして手桶のタガを掛け替えている職人の姿が目についた。それは往来を流して歩く桶屋である。もしやと思って覗いてみると、職人は下っ引きの源氏であるので、半七は行き過ぎながら合図の咳払いをすると、源氏は仕事の手を休めて顔を上げた。二人は目を見合わせたまま無言で別れた。源氏が来ている以上、翔太も来ているかもしれないと、半七は気をつけて見回したが、そこらにそれらしい人影も見えなかった。大通りへ出ると、百人町の武家屋敷は青葉の下に沈んで、初夏の昼は眠ったように静かである。渋谷から青山の空へかけて、ホトトギスが鳴いて通った。半七は時々後ろを見返りながら善光寺門前へ差し掛かると、源氏は早々に仕事を片付けたと見えて、 やがて後から追ってきた。半七は彼を顎で招いて善光寺の仁王門をくぐろうとしたが、またにわかに立ち止まった。青山善光寺の仁王尊は昔から有名で、その前には大きいわらじや下駄がたくさんに備えてある。奉納の大きい石の香炉もある。その香炉に線香を備えて一心に拝んでいる若い男の姿に半七は目をつけた。彼はまだ18区の色白の男で、髪の言い方といい、それが役者であることは一見して知られた。彼はしゃがんでうつむいて拝んでいた。その格好が、かの和島内の虎狩りに働いていた虎によく似ているのを半七は見逃さなかった。あたかもそこへ13歳の小娘が二人連れで通りかかった。あら、あそこに照之助が拝んでいてよ。娘たちは若い役者を幾度か見返りながら行き過ぎるのを半七は追いかけて小声で聞いた。あの役者は、なんて言うのです。市川照之助。浅川の小屋に出ているのです、と、娘の一人が教えた。浅川の芝居、と半七は考えていた。あの、古参の芝居に出ているのじゃありませんか。
そんな噂もありますけれど、男の役者ですから、今までは浅川の芝居に出ていたのですが、と他の娘が言った。
いや、ありがとう。娘をやり過ごして、半七はしばらく市川照之助の姿を眺めていた。若い役者は何にも知らないように、いつまでも仁王尊に何事かを祈っていた。四。善光寺境内は広い。半七は人目の少ないところへ源氏を連れ込んで、その報告を聞くと、彼は翔太の指図に従って、夕べから今朝にかけて、今夜の飴屋仲間を問い合わせたが、当人飴屋で、青山の方角へ立ち回るものはないらしいというのであった。してみると、あの飴屋は本当の飽きんのじゃねえ。やっぱり食わせ者ですよ、と源氏は言った。お前さんはあの若い役者もしきりに睨んでいなすったが、あれにも何か司祭がありますかえ。あいつもただ者じゃねえな。半七は言った。あいつの拝み方が気に入らねえ。そりゃあ芸人のことだから、不動様を新人しようと、仁王様を拝もうと、それに不思議はねえようなものだが、ただ一通りの拝み方じゃねえ。あいつは真剣に何事か祈っているのだ。そりゃあ役者だから、自然に体の格好がついて真剣らしく見えるのでしょう。いや、そうでねえ。舞台の芸とは違っている。あいつは本気で一生懸命に祈っているのだ。あいつは浅川の芝居の役者だというが、どうもそうでないらしい。さっき見た古参の芝居にあんな奴が出ていた。第一。俺の腑に落ちねえのは、古参の芝居は女役者だ。その一座に男が混じっているという法はねえ。宮地の芝居だから多めに見ているのかもしれねえが、男と女と入り混じりの芝居はご法度だ。おそらく虎になる役者に困って男芝居の役者を内緒で借りてきたのだろうと思うが。その役者が目の色を変えて仁王様を拝んでいる。それがどうもわからねえ。 何か司祭がありそうだ。そこでわしはどうしましょう。そうだなぁと半七はまた考えながら言った。まあ仕方がねえ。おめえはもう少しここらを流して歩いて何かの手がかりを見つけてくれ。時わすの師匠と雇いばば、あいつらもなんだかうさんだから出入りに気をつけろ。何を言うにも人通りの少ないバスへの町である。そこをいつまでも徘徊しているのは人の目に立つ恐れがあるので、半七はここで源氏に分かれてひとまず引き上げることにした。帰るときに半七は念のために浅川の芝居の前へ行った。その頃の青山には今の人たちの知らない町の名が多い。久保町から権田原の方角へまっすぐに行くと、左側に浅川町、若松町などという小さい町が続いている。それは現金の青山北町二丁目あたりである。その浅川町の空き地にも小屋掛けの芝居があって、これは男役者の一座である。半七は小屋の前に立って眺めると、いおり看板の端に市川照之助の名が見えた。この時、半七の袖をそっと引くものがあるので、見返れば翔太がすり寄っていた。源氏に会いましたか?と彼は囁くように聞いた。うん、会った。善光寺前にうろついているはずだ。あいつと打ち合わせしてよろしく頼むぜ。用がす。半七は後を頼んで神田へ帰った。彼が宝覚寺内の宮芝居を覗いたのは単に芝居好きであるがためではない。そこで国戦や合戦を上演していたからである。そうして案のごとくに一つの手がかりをつかんだ。まだそれだけではこの事件を完全に解決することはできなかった。彼は文字基地についても考えなければならなかった。小光や照之助についても考えなければならなかった。明くる日の昼前に翔太が汗を拭きながら駆け込んできた。親分、すみません。大しくじりだ。まあ、堪忍しておくんなせ。昨日の日暮れ方に源氏を返して、彼は百人町の菩提寺に一晩泊めてもらった。しかも、その夜のうちに、目と鼻の間で、またもや一つの珍事が失態したというのである。どうしたと半七は聞いた。また切られたやつがあるのか。その通り。場所も同じ羅生門横丁に、東神飴の片腕がまた落ちていました。そうか、と半七はにやりと笑った。それからどうした?やっぱり東神の筒袖のままです。なんぼ羅生門横丁でも、三日と経たねえうちに二度も腕を切られたのだから、近所は大騒ぎ。わしも面食らいましたよ。腕は前のと同じようか。違います。前のは生白い腕でしたわ。今度のは色の黒い頑丈な腕です。前のは若いやつでしたわ。今度のはどうしても三十以上四十ぐらいのやつじゃねえかと思われます。何しろ、泊まり込みで網を張っていながら、こんなことになってしまって、なんと叱られても一言もありません。翔太が一生の深く謝りました。彼はしきりに恐縮していた。今さら叱っても後の祭りだ。その罪滅ぼしに身を入れて働けと、半七は苦笑いした。 おめえは早く青山へ引き返して、そこらの外科医者を調べてみろ。今度切られたのは近所のやつだ。昨夜のうちに手当てを頼みに行ったに相違ねえ。切ったやつも大抵心当たりがある。俺は誰かを連れて行って、その下手人を見つけてやる。下手人は当たりがついていますか？大抵はわかっている。やっぱり目の先にいるやつだ。浅川の芝居にいる市川照之助だろう。あいつは力を授かるために仁王様を拝んでいたらしい。どうもあいつの目の色がただでねえと俺は昨日から睨んでいたのだ。でも東神飴とどういうかかり合いがあるのでしょう。切られた腕は二度とも東神飴の筒袖を着ていたのですが。おめえは知るめえが、宝覚寺の女芝居で国船屋の狂言をしている。十六門の宮芝居だから、衣装なんぞは惨めなほどにお粗末な代物で、虎狩りや楼門に出る刀人どもも満足な衣装を着ちゃいねえ。みんな安さらさの染め物で、刀人飴とそっくりのこしらえだ。それを見ると、今度の腕切りの一件は、この女芝居の楽屋に、かかり合いがあるらしいと思っていたが、いよいよそれに相違ね。照之助というやつが、誰かの腕を切って、それに刀人の衣装の袖を巻きつけて、わざと羅生門横丁へ捨てておいたのだろう。そのわけも大抵察しているが、それを言っていると長くなる。これだけのことを腹に入れて、おめえは早く青山へ行け。この説明を聞かされて、翔太は幾度かうなずいた。わかりました。すぐに行きます。翔太が出て行った後、半七も身支度をして待っていると、やがて亀吉が顔を出した。おい亀、ご苦労だが、青山まで一緒に行ってくれと、半七はすぐに立ち上がった。筋は途中で話して聞かせる。こんなことには慣れているので、亀吉は黙ってついてきた。大体の筋を話しながら青山まで行き着く間に、今日の空は怪しく曇ってきたが、どうにか今夜ぐらいは持つだろうと半七は言った。ここらの宮芝居は明るいうちに跳ねることになっている。ことに、照之助は虎狩りに出るだけの役者らしいので、ぐずぐずしていると帰ってしまうかもしれないと、二人は宝覚寺へ急いで行くと、桶屋の源氏が門前に待っていた。二人を見ると、源氏は駆けてきて、顔をしかめながら聞いた。さっき翔太さんに会いましたが、また他に変なことがあるので。また他に、何が始まった、と、半七は催促するように聞いた。ここの小屋の様子を探ってみると、虎を務める奴は、確かに市川照之助ですが、今日は楽屋に来ていません。呼び物の虎が出てこない上に、金少女を務める坂東小光という女役者も急病だというので、今日は舞台を休んでいるのです。表向きは急病と言っているが、実はその行方が知れないので、芝居の方じゃ大騒ぎをしているそうです。時が時だけに、少し変じゃありませんかね。うん、それも面白くねえな、と半七は舌打ちした。そこで小光のうちはどこだ？小光は師匠の小さんのうちにいるのです。小さんのうちは善光寺門前です。照之助のうちは？照之助は兄貴の岩蔵と一緒に、若松町の裏棚に住んでいます。兄貴も役者で、市川岩蔵というのですが、 芝居が半分、博打が半分のゴロつき肌で、近所の評判は良くねえやつです。お袋は、お金と言って、時わずの師匠の文字吉のうちへ、雇いばあさんのように手伝いに行っていますが、こいつもなかなかしっかり者のようです。実は、照之助のうちを覗きに行ったのですが、兄貴も弟も留守で、うちは空っぽでした。岩蔵はどこの小屋に出ているのだ。弟と一緒にここの芝居へ出ていたのですが、それについて何か面倒が起こって、この二三日は休んでいるようです。これで東神飴の謎も半分は解けたように、半七は思った。最初に発見されたのは、市川岩蔵の腕である。二度目の腕は誰かわからないが、それを切ったのは市川照之助である。照之助は兄の敵討ちに相手の腕を切ったらしい。そうして同じ刀人の衣装の袖に包んで同じ場所へ捨てたらしい。二度目の腕の主は翔太が外科医を調べてくれば大抵は知れるはずである。ただわからないのは、最初からここらに立ち回っている疑問の東神飴屋の正体である。もう一つは、坂東小光の行方不明である。師匠の子さんと折り合いが悪くて結局無断で飛び出したのか、あるいは別に司祭があるのか、時わずの文字吉は一切無関係であるのか、雇いババアのお金は照之助兄弟の母である以上、この事件に無関係であるとは思われない。それらの秘密がはっきりした暁でなければ、半七もうかつに手を入れることができなかった。何分場所が悪いと半七はつぶやいた。町方の半七らにとっては、全く場所が悪いのである。この事件の関係者は多く寺門前に住んでいる。現にこの芝居小屋も寺内にある。寺内はもちろん寺門前の町屋はすべて寺社方の支配に属しているのであるから、町奉行所好きの者がむやみに手を入れると、支配違いの面倒が起こる。十分の証拠を挙げて町奉行所から寺社奉行に報告し、その了解を得た上でなければ町方の者が自由に活動することを許されない。それをつけ目にして寺門前には法門をくぐる者が往々ある。その欠陥を承知していながら洗礼を重んずる幕府の習慣として、江戸を終わるまで改められなかった。翔太の戻ってくるのを待つ間、三人が寺門前に突っ立ってもいられないので、源氏だけをそこに残して、半七と亀吉は百人町の表通りをぶらぶらと歩き出した。他に行くところもないので、二人は昨日の蕎麦屋へ入った。5。昨日の今日であるから、蕎麦屋の亭主も半七に余計なお世辞などを言っていた。今日は亀吉が一緒であるので、半七も酒を一本注文した。ここらにゃ、顔役とか親分とかいうものはいねえかね。と半七は聞いた。ここらのことですから、大していい顔の人もいませんが、原宿の弥平という人がありますと、亭主は答えた。古文といったところで五六人ですが、ここらでは相当に幅を利かせているようです。浅川の芝居に出ている岩蔵は、弥平の古文かえ。岩蔵さんは役者ですから、古文というわけでもないでしょうが、 あの人もちっと悪い道楽があるので、弥平さんのところへも出入りをしているようです。夜間兵衛というのは違うのかえ、と亀吉は口を出した。違います。夜間兵衛さんはおととし亡くなりました。あの人は町内の頭で、本名は平五郎。頭がはげているので、夜間兵衛というあだ名をつけられたのですが、あの人はまことにいい人で、町内のためにもよく働いてくれました。原宿の弥平は別な人で、これは夜間兵衛さんのようにはいきません。それに、親分よりも子分の角兵衛というのが幅を利かして、本名は角蔵とか角次郎とか言うのでしょうが、ここらではみんなが角兵衛と言っています。その角兵衛さんがあんまり評判の良くない人で、亭主がここまで話してきたときに、のれんの外から覗き込んだのは翔太であった。亭主が目の先にいるのを見て、彼は、半七を表へ呼び出した。どうだ、わかったか、と半七は小声で聞いた。わかりました、と翔太も小声で言った。この近所に外科医はねえので、だんだん探して宮益坂まで行きました。岡部光斎という医者で、何か口止めされていると見えて、最初はしらを切っていましたが、こっちが御用の風を匂わせたので、とうとう正直に言いました。どこで切られたのか知らねえが、夕べの四つ過ぎに、原宿の弥平の子分が怪我人を担ぎ込んできた。怪我人は弥平の一の子分の角兵衛というやつで、左の腕を切り落とされていたそうです。多分、喧嘩でもしたのだろうが、まあ、死ぬようなことはあるまいと言っていました。二度目の腕の主は、今や亭主の噂に上った角兵衛であった。切られた角兵衛は秘密にしているにしても、人の腕を切って往来へ投げ捨てて世間を騒がした照之助を不問に付しておくわけにはいかない。この上はいよいよ照之助のありかを詮議しなければならないが、何をするにも自社型の了解を得ておかなければ不便であるので、その後の仕事を翔太と亀吉に頼んで、半七は再びここを引き上げることにした。彼はその足で八丁堀同心の屋敷へ回って、一切の経過を報告して町奉行所から寺社方へ通達の手続きを頼んだ。それから神田の家へ帰ると、その夜更けに亀吉と源氏も帰ってきた。彼らの報告によると、角兵衛は親分の弥平の家で傷養生をしている。岩蔵はどうしているかわからないが、時わずの師匠のうちに寝込んでいるのではないかと思われるのは、お袋のお金が赤坂まで金装の塗り薬を買いに行ったことである。師匠の文字吉は風邪をひいたと言って稽古を断り、湯にも行かず引きこもっているというのである。そこで、飴屋はどうした？飴屋は一日来ませんでした、と亀吉は言った。近所の者は今日に限ってあの飴屋の来ないのは不思議だ。今度こそはあの飴屋の腕だろうなぞと噂をしていますよ。今日は来ねえか。二度あることは三度ある。今度は俺の番だと思ったわけでもあるねえが、何しろ変な奴だな。半七も首をかしげていた。それはまあそれとして、差し当たりは照之助の肩をつけてしまおう。寺社の方へも断っておいたから、もう遠慮はいらねえ。 どこへでも踏み込んで引き上げるのだ。そうなると、源氏は下っ引きで陰で働く人間であるから、表向きの取り物に顔は出せない。半七は亀吉だけを連れて行くことにして、その晩は別れた。夜中から雨が降り出した。青山には翔太が出張っている。こちらからは半七と亀吉が出て行く。三人がかりで立ち騒ぐほどの大捕物でもないと思ったが、それからそれへと糸を引いて、また何事が起こらないとも限らないので、ともかくも三人が手分けをして働くことになった。あくれば4月14日、夕べの雨も今朝はうららかに晴れたので、半七と亀吉は早朝から青山へ出向いた。ここらの青葉の色も日増しに濃くなって、今朝もホトトギスが幾度か鳴いて通った。宝覚寺の門前には翔太が待っていた。おはようございます。と彼は半七に挨拶して寺の奥を指さした。今日は休みです。小光の行方がまだ知れねえ。他にも休みの役者がある。座頭の子さんも気をくさらして血の道が起こったとか言って、これも楽屋入りをしねえ。そんなわけで芝居は和屋になってしまって、ともかくも今日は休みの札を出しました。せっかく評判のいい芝居がめちゃめちゃになって、小屋の連中は大こぼしですよ。そうか、と半七はうなずいた。何しろ時和の師匠というやつが気になってならねえ。まず、あそこを調べることにしよう。三人は連れ立って、久保町の実相寺門前へ行くと、文字吉のうちでは何か女の罵るような声が聞こえた。近寄って覗くと四十近い女役者が弟子らしい若い女二人を連れて格子の中で押し問答をしている。その相手になっているのは雇いババアのお金である。双方ともに気が強いらしく、負けず劣らずに言い合っていた。あの豊島が子さんですよ、と翔太は小声で教えた。さあ、隠さずに小蜜を出してください、と子さんは言った。師匠が弟子を連れに来たのに不思議はないじゃありませんか。不思議があってもなくっても、当人は言いませんよ。大方師匠を見限って他の小屋へでも行ったのでしょう。ここのうちへばかり因縁をつけに来たってしようがない。お前さんも国船屋を務める役者だ。から天竺まで渡って探して歩いたらいいでしょう、と。お金はせせら笑っていた。喧嘩の火の手はいよいよ強くなるばかりである。子さんは舞台の和塔内をそのままに大きい目を向いてまた怒鳴った。しらを切ってもいけないいけない。私はちゃんと証拠を握っているのだ。ここの師匠は化け物だ。女のくせに女を騙して金も着物もみんな巻き上げて、しまいには本人の体まで隠して。並大抵のことじゃ拉致が開かないから。今日は芝居を休んで掛け合いに来たのだ。もうこうなりゃ出るところへ出て、角沸かしの訴えをするから、そう思うがいい。どうとも勝手にするがいいのさ。白い黒いは、お上で決めてくださるだろう。知れたことさ。その時に、泣き面をしないがいい。さあ、もう行こうよ。子さんは、弟子たちを見返って表へ出ると、半七は、二足三足追いかけて呼び止めた。おい、師匠、待ってくんねえ。 6。長くなるから、ここらでおしまいにしましょうかね、と、半七老人は言った。これが老人のいつもの手で、聞くものをじらすかのように、せっかくの話を中途で打ち切ってしまうのである。その手に乗ってはたまらないと、私は続けて聞いた。まだ半分で何もわかりませんよ。わかりませんか。わかりませんよ。一体それからどうなったんです。子さんは自分の弟子を隠された悔し紛れに何もかも話しました。それを聞くと、時わず文字吉という師匠は不思議な女で、酒屋の亭主を旦那にしているが、他に男の弟子は取らないで、女の弟子ばかり取る。それには訳のあることで、本人は女のくせに女を騙すのが上手。ただ口先で騙すのではなく、相手の女に関係をつけて本当の色にしてしまうのです。今日では何というか知りませんが、昔はそういう女を、おめとか、おめさんとか言っていました。もちろん、めったにあるものじゃありませんが、たまにはそういう変わり者があって、時々に問題を起こすことがあります。文字吉は、浄瑠璃が上手というのでもないのに、女の弟子ばかり来る。ことに、囲い者や御家さんたちがわざわざ遠方から来るというのを聞いて、私は少し変に思って、もしやと疑っていたら、案の通りでした。つまりは、色と欲との二筋道で、女が女を垂らして金を絞り取る。これだから油断がなりませんよ。そうすると、小光という女役者もそれに引っかかったんですね。そうですよ、と老人はうなずいた。小光は人気役者で器量もよし、小金も持っている。それに目をつけて、最初は贔屓のように見せかけて、うまく丸め込んでしまったんです。どういう手があるのか知りませんが、このお目に引っかかると、女はみんな夢中になること不思議で、小光も文字吉に魂を奪われてしまって、持っている金も着物も片っ端から入れ上げる。それを師匠の子さんに悟られて、幾度か意見されても小光は聞かない。これだけでも無事には済みそうもないところへ、また一つの事件が出退しました。それは、国船屋の芝居です。宝覚寺の芝居ですね。さっきもお話し申した通り、ここの芝居は女役者の一座ですから、男と女と入り混じりの芝居はできない。そこで、今度の国船屋を上演するについては、虎狩りの虎を務める役者に困ったので、浅川町の男芝居から市川岩蔵と照之助の兄弟を引っこ抜いてきました。岩蔵はごろつきのようなやつですから、金にさえなれば何でも引き受けるというわけで、男の照之助に勧めて虎を務めさせ、自分も一緒に出て、当人の役を務めることになりました。芝居の方じゃ、岩蔵に用はないが、照之助を借りる都合上、兄貴も一緒に買ったのです。浅川の芝居では、黙って承知したんですか？承知しませんと、老人はかぶりを振った。おまけにその国船屋の評判が良くって、自分の芝居が押されがちになったから、なおさら承知しません。 第一、男と女と入り混じりの芝居をするのは不都合だというので、浅川の方から宝覚寺の芝居小屋へ掛け合いを持ち込んだが、死の子の言って拉致が開かない。それを聞き込んだのが原宿の弥兵で、それなら俺の方から掛け合ってやる。こういう時に口を聞けば、両方から金が入ると思ったから、弥兵はそれを買い込んで、子分の一人を女芝居へやって、少し話したいことがあるから、誰か来てくれと言わせました。弥兵が入ると、どうもこと面倒になると思って、芝居の方でもいろいろ相談の末に、岩蔵を頼んで原宿へやりました。岩蔵は、博打も打つやつで、弥兵の家へも出入りをしているから、こいつをやるがよかろうということになったんです。岩蔵も、よろしいと引き受けました。これも少し変わったやつで、楽屋で一杯飲んだ勢いで、舞台の当人衣装を着たままで、原宿の弥兵の家へ出かけると、弥兵は何か急用があって表へ出た後で、子分の角兵衛というやつが、親分気取りで掛け合いを始めました。ここで親分が掛け合ったら、なんとか穏やかに収まったかもしれませんが、当人のままで押しかけてきた岩蔵を見て、人を馬鹿にしやがると、角兵衛はむっとした。岩蔵はまた角兵衛のやつねが、親分顔を押して威張りやがると思って、これもむっとした。そんなわけですから、この掛け合いも、所詮無事には済みません。双方が次第に言い募って、角兵衛が、貴様も小屋の代人で出てきたからは、どうして俺たちの顔を立てるか、その覚悟はあるだろうと言うと、岩蔵の方でも、知れたことだ、俺の首でもやると、売り言葉に買い言葉。根が乱暴な連中だからたまりません。角兵衛は、てめえの首なんぞもらってもしようがねえ。これから家業ができねえように腕をよこせと言って他の子分に出刃包丁を持ってこさせました。腕を切ったんですかと私もその乱暴に驚かされた。さあやろう切るぞと言って角兵衛の方じゃ少しは脅かしの気味もあったのでしょうが岩蔵はびくともしない。さあ、すっぱりやってくれと、左の腕をまくって出した。もう行きがかりで、後へは引かれず、とうとう、岩蔵の腕を切ってしまったんです。そこへ親分の弥兵が帰ってきて、さすがに驚いたが、今さら仕方がない。腕の喜三郎の芝居をそのままという始末。とりあえず、近所の心安い医者を呼んで手当てをしたが、これは外科でないから本当の治療はできない。まあ、いい加減なことをして、お袋のお金を呼んで引き渡すと、お金は、それを自分の奉公先へ連れ込んで、養生させることにしました。そんなものを担ぎ込まれては、文字吉のうちでも迷惑ですが、それを嫌とも言われないのは、例のおめさんの秘密をお金に握られているためです。そこで怪我人を引き取ったのはいいが、切られた腕も一緒に送ってきたので、その始末に困った。羅生門の鬼の腕とは違って、元の通りに継ぐわけにはいかない。いっそ庭の隅へでも埋めてしまえばいいのに、なんだか気味が悪いというので、文字吉は、あくる朝それを、羅生門横丁へ捨てに行ったのです。女の浅はかというのでしょうか、実につまらないことをしたもので、捨てたは捨てたが、またなんだか気がとがめるので、 自分がそこで初めて見つけたように騒ぎ立てて、豆腐屋へ駆け込んだというわけです。自分が見つけたように騒ぎ立てるのは世間によくあることで、誰の知恵も同じものだと見えます。その敵討ちに照之助が角兵衛の腕を切ったんですね。照之助は兄思いの人間で、それを知ると大変に悔しがって、その意趣返しに角兵衛の腕を切ってやろうと思い込んで、どこからか刀を買ってきました。自分は年が若い、相手は頑丈の大男ですから、善光寺の二王様を拝んで、十人力を授かるように祈って、角兵衛の出入りをつけ狙っていると、そんなこととは夢にも知らずに、角兵衛は12日の夜の5つごろ、午後8時に、権田原の方へ出かけた。そこを待ち受けて切りつけたんですが、人間の一心は恐ろしいもので、兄貴とちょうど同じように、角兵衛の片腕を切り落としてしまいました。角兵衛は倒れる。照之助は落ちている片腕を拾って逃げました。万事が兄貴の通りにしなければ気が済まないので、照之助はかねて用意の刀陣の筒袖、楽屋の衣装の袖を切ってきたんです。それを角兵衛の腕に着せて、例の羅生門横丁へ捨てておいて、これでまず立派に敵討ちを仕留めたつもりで立ち去りました。これは後に分かったことで、坂東小さんもそんなことまでは知りません。自分の弟子の小光を文字吉が隠したと言って、その掛け合いに行っているところへ、ちょうど私たちが行き合わせたんです。小さんの話を聞いて、文字吉の正体もわかりましたから、小さんを連れて引っ返して、無理に文字吉の家へ踏み込むと、奥の四畳半に岩蔵が寝ていました。文字吉はどうしました?文字吉は2階にいました。ご老人はその光景を思い浮かべるように顔をしかめた。チラシ紙で真っ青な顔をして、まるで幽霊のような姿でだらしなく座っていました。何を聞いてもろくに返事をしない。戸棚の中がおかしいので念のために開けてみると、そこに若い女役者の死骸がある。小光が締め殺されているんです。文字吉が殺したんですか?もちろん、文字吉の仕業です。前にも言う通り、文字吉には女の関係者がたくさんあるんですが、こういう女に限って不思議に嫉妬深い。それでこの頃小さんの楽屋へ入ってきた照之助と小光が人一倍に仲良くするというのが元で、小光を自分の2階へ呼びつけてやかましく責め立てる。いわば女同士の痴話喧嘩。それが高じて文字吉は反狂乱。そこにあった手ぬぐいを取って小光を締め殺してしまったが、さて、どうするという分別もなく、死骸を戸棚へ押し込んだままで、自分はその張り番をするように、ただぼんやりと座っていたんです。それも12日、照之助が角兵衛の腕を切ったのと同じ晩のことで、狭い土地にいろいろの事件が湧いたものです。その翌日も、またその次の日も、文字吉は、ろくろくに飲まず食わず、自分も、半分は死んだようになって、その戸棚の前に 座り込んでいるところへ、私どもが踏み込んだのでした。だんだん調べてみると、文字吉は小蜜の他に、囲い物やら御家さんやら、合わせて8人の女に関係していることがわかりました。それが、みんな色と欲で、女を垂らして自分の懐を肥やしているという、まったくすごい女でした。こんな奴とはちっとも知らずに、酒屋の亭主は世話をしていたので、それを聞いて真っ青になって驚いていました。文字吉のような女をそのままにしておくことはできません。ことに、小蜜を殺した罪がありますから、後に死罪になりました。照之助は、それにもお話があります。小蜜の死骸は師匠の子さんが引き取って、開口寺に葬りました。これは翔太の菩提寺です。その弔いの済んだ晩、照之助がそっと忍んできて、小蜜の新しい墓の前で腹を切ろうとするところを翔太に召し取られました。もしやと思って張り込んでいたら、まんまと罠にかかったんです。文字吉が嫉妬を起こしたのも無理ではなく、小蜜と照之助は関係があったのでした。照之助は年も若いし、兄の仇討ちというところに、情状酌量の点もあるので、遠投になりました。腕を切られた二人。そのうちで岩蔵は治りましたが、角兵衛はとうとう死にました。ろくろくに手当てをしなかった岩蔵が助かり、外科医の手当てを受けた角兵衛が死ぬ。人間の命はわからないものです。角兵衛が死んだ以上、照之助の命もないはずですが、前に言ったようなわけで、一等を減じられたのでした。これでまず一服と、老人は静かにタバコを吸い始めたが、私としてはまだ聞き逃すことのできない大事の問題が残っている。それは、かの当人飴屋の正体で、この謎が解けなければ、この話は終わったとは言えない。老人がキセルをポンと叩くのを待ちかねるように、私は重ねて聞いた。そこで、飴屋はどうなりました?はっはっはっはっは、と、老人は笑い出した。これは、お話をしない方がいいくらいで。飴屋は4、5日ほど姿を見せないで、また現れてきました。もう売っちゃってはおけないので、翔太がとっ捕まえて詮議すると、いやもう、育児のない奴で小さくなって恐縮している。だんだん調べると、こいつは外神田の藤屋という相当の小間物屋のせがれで、名は確か善次郎と言いました。稽古所売りをする、吉原通いをする、肩のごとくの道楽者で、お定まりの感動、多年出入りの左官屋に引き取られて、その2階に転がっていたんですが、ただ遊んでいても仕方がない、感動の揺りるまで何か商売をしろと勧められた。と言っても、根が道楽者だから、肩に棒を当てるような真面目な商売もできない。そこで考えたのが、当人飴。ちっとは踊りができるので、これがよかろうということになったが、さすがに江戸の真ん中では困るので、遠いバスへの青山あたりへ出かけることになったんです。 相当の店の若旦那が飴屋になって鐘を叩いて踊り歩く。人から見れば随分気の毒なわけですが、当人すこぶるのんきで、往来でカンカンのを踊っているのが面白いという始末。どうも困ったもので、これでは感動はなかなかゆりません。おまけに女親が甘いので、感動とは言いながら、内緒で小遣いぐらいは届けてくれるので、飴は売れても売れないでも構わない。道楽半分に歌ったり踊ったりしている。正体を洗えばこういうやつで、隠密も泥棒もあったもんじゃない。実に大笑いでした。それでも当人の腕が二度も切られたというので、自分もなんだか気味が悪くなって、四五日ばかり場所を変えて、青山あたりへは寄りつかなかったんですが、馴染みのないバスへは面白くないと見えて、またもや青山あたりへ立ち回ってきたところを、翔太に抑えられたんです。青山あたりを荒らした賊は別にあるので、これはまた改めてお話をするときがありましょう。善次郎はその正体がわかったので、にわかに信用を回復して飴もよく売れるようになったそうです。何が幸せになるかわかりません。